あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
畑野愛子です。
よろしくお願いします。
バ先生、はい、今回のテーマですが、みんな愛されたいというテーマなんですけれども、みんな愛されたいというふうに受動的な考えで動いているなというふうに感じていまして、じゃあ実は自分は愛しているのかと聞かれたら、お互いに愛してないんじゃないかなと、だから愛されたいというふうに願うだけなんじゃないかなというふうに毎日ちょっと感じることがあります。
うん、
うん、はい。
で、
個人的なあの話なんですが、
ええ、
実はですね、私は自分から誰に対してもそうなんですけれども、連絡をこうメールを送ったりとか電話をしたりとか、そういうことはあんまりしないんですね、
はい、
で特に恋人からクレームが来るんですが、
はい、
なぜ自分からしてこないんだと。で、まあ、そういうのをこう相手から来るのをずっと待っていて、ただ受信するだけという。
あ、そうなんですか。
はい。
返信はするんですか。
返信はしますね。
あ、
ただあの自分から何か行動を起こしてっていうのではなくて、うん、メールが来るとか電話が来るとか、私のことを思い出すとか、それが愛されてるっていう一つの尺度の中の指標になってるわけです。
なるほど、
はい、
こちらからよりは向こうからのことで尺度を測ると、
はい、そうです。
なるほどね。
そうなんですよ。まずいですね、これは。
いや、相手によるかもしれません。そういうのが嬉しいっていう彼だったらね、
はい、
彼はどう言ってるんでしょうね。
いや、彼はなぜ自分から連絡してこないんだみたいなことは言いますね。
じゃあまずいですね。
まずいですよね。それで、いや、私はずっとあなたのことを考えながら待ってたわみたいなことを言うんですけど、まあそれは言い訳なので、
言い訳、
愛されたいというふうに自分だけが言っていて、自分は愛してないんじゃないかなというふうに思って反省しながらも、やっぱりなんで私が連絡しなきゃいけないのと思うんですね。だからしないんですけれども、
確かにね、なんかこう人って愛されることにはすごくポイントを置くんだけど、
はい、
自分が愛してるかっていう方にはあんまり意識しないかもしれませんね。
そうです。
今聞きながら、うん、自分のことを振り返って、うん、そんな気がしますね。
そうですね。例えばですね、はい、そこで自分の愛し方みたいなのがきっとあると思うんですよ。
自分の愛し方。
自分の愛し方。例えばですけど、はい、私の場合だと料理を作ってあげるとか、そういうのが愛し方なんですけれども、相手にとってみれば、いや別にそこは欲しいわけではないんだと、
うん、
どちらかというと連絡をくれというような方が愛されてるって向こうが思うんだとしたら、すれ違ってますよね。
まあ、噛み合わないっていうかね。
そうです。
すれ違ってますね。
そうです。だから自分の愛し方と相手が愛されてるっていう感覚が一致してればしてるほど、多分お互いの相性がいいっていうことになると思うんですけど。
なるほど。
それが多分なかなかそういう人がいないだけに、まあいろいろくっついたり別れたり結婚しなかったりとか、
うん、
そういうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。深いな。
そうですかね、
うん、
まあそれはどうなんでしょうね。そういうことが多分親子の間でも起こったりとかするので、うん、互いにうまくいかなかったりとかも、それで悲惨な事件が起きてしまったりとか。
確かにね。何でもこうしてあげようって母親にしても父親にしてもね、
はい、
子供にこういろいろこうしなさいしなさいとか、これしちゃダメしちゃダメってこうすごくこう、
はい、
愛情と思ってやってあげることが、大人になってその人が子供の頃に虐待されてたっておっしゃる場合があるんですよね。実際にそれは虐待だって言われたりしますよね。
そうですね。いい子に育ってほしいと思ってしつけをしていたつもりが、
そう、それがやっぱり、うん、親にしてみたら自分の気持ち一辺倒で、はい、子供の気持ちがどうかっていうことをあまり考えなかったかもしれませんね。
そうですね、
うん、それこそさっきおっしゃったすれ違いですよね。
そうなんですよね、
うん、
うん、
そっか、なるほどね。じゃあちょっとここで一息入れてからまた続きを話しましょうか。
はい、はい。 っていうのは常に注がれているっていう状態なんですよね。
そうですね。
ただ、神様からメールが来るわけでもないので、その自分が受信するようなその電波、で、なんていうんですか、受信するような感覚を持っていないと、神様からの愛を注がれていても感じられないっていう状態になるんですよね。
なるほどね。確かにね、まあ、神様からのメールっていうのね、今すごく、そうだなと思ったのはね、メールっていうのは手紙ですよね。で、確かにね、その神様はね、手紙をくださってるんですよね。いろんな形でくださってるんだけども、自然を通して語ってくださったり、それから聖書を通して語ってくださったり、それからイエス・キリストを通してはっきりご自分を語ってくださったりしてるんだけども、特にその聖書はね、神様からのラブレター、愛の手紙、メールだと思うんですよね。だからそういう神様がこちらに向かって投げかけてくださっている発信があるんだけども、それをこう人間である私たちがね、しっかりこう受信ができてるかっていうと、さっきの噛み合わない、すれ違ってるっていうのと同じで、それがこう分からない。
そうですね、分からない。私も、その聖書をこう駆け足でというか、あの一読して、まあ、通して読んだことはあっても、その日々毎日何か問題が起こったら聖書に戻って考えようっていうところまで神様に近づいてないんですよね。なのでそのこう皆さん見ていてきっと感じてるんだろうなって思いながら、羨ましいなって思うんですけど、私には感じるような何かが足りないんじゃないかなっていうふうに思っているんですよ。で、まあ、聖書って読むっていうのも能動的な行動なので、そこまで自分が動いてない、やっぱ自分からっていうのが注がれてるにしても、そう感じるのもやっぱ自分からなんだろうなって思うと、すごく神様からの愛の感じ方っていうのは難しいなって思ってしまうんですかね。
そうね、神様の愛を感じられたらね、実感できたら本当に幸せだと思うし嬉しいと思うけどもね、でも大事なのは実感っていう感覚よりも、現実に実際にそういう愛が自分に投げかけられているかどうか、投げかけられてないのに実感しても意味ないしね。
そうですね、それは妄想ですね。
そうですね、いや、投げかけられているのにあの実感がなくてもね、でもそれが実際にそういう実態があるなら、それはやっぱりあの実感できなくてもそれを知るっていうことができたらいいかなと思うんですけどね。
それは、その人を通しあるいは自然の中でっていうことですかね。
いや、特にね、あの神様が言葉を通して、先ほど申し上げましたように、聖書、神様からのラブレター、愛のメールですよね、それを通してまず神様が自分に何ておっしゃってるかっていうのを、まず聞いてみたらどうかなと思うんですね。あの聖書を読むときにね、神様あなたが本当にいらっしゃって私を愛していらっしゃるなら、そのことがよくわかるように、聖書の言葉が自分にわかるように、してくださいってお祈りしてからね、聖書を読んでみたらいいかもしれませんね。
そうですね。
そうするとね、やっぱり聖書の言葉が誰か他の人に語られてるとか、十把人からげにみんなに言われてるっていうんじゃなくって、今の自分に対して個人的に神様が語ってらっしゃるんだっていう実感で聞き取れるようになるんじゃないかと思うんですよ。
なるほど。
まあ、聖書の中にはね、イザヤ書の43章4節に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているって神様おっしゃってるんですけどもね、そういう言葉も、他の人に対する言葉とか活字としてではなくて、本当に自分へのメールとして、こう受け止められるようになるんじゃないかなって。
そういう言葉を聞いても、それをこう 感じるっていうところがやっぱ重要ですよね、うん、ただ読んでもうしょうがないわけで、
うん、
これを本当に自分に向かって言ってるんだなっていうようなの、
うん、そうですね、
感じることができれば、それだけで十分
で、ね、そうですね。そのためにはやっぱりお祈りしてみて、
はい、
神様に自分の心の深いところから話しかけてみて、うん、そしてその上で神様語ってくださいって、
はい、
祈ってみたらね、きっとその今までの読み方と、あるいは聞き取り方と違うんじゃないかなって思いますね。
はい、
うん、
うん、
それからその神様の愛をどこで一番、私たちが何を見たら一番神様の愛がよくはっきり見えるかっていう場所があると思いますね。
それは人それぞれなんですか？
いや、どの人が見ても、
どの人が見ても、うん、はい、
例えば太陽だったら真夜中よりも昼間見た方が、
はい、
明るくよく見えますね。月だったら昼間よりも夜の方がよく見えますよね、
はい、
富士山だったら一番 見て綺麗な場所とかね、
はい、
決まってるように、イエス・キリストの十字架、
はい、
そこに神様の愛が最もよく表されているので、そのイエス・キリストの十字架が本当に自分のための身代わりの死だ、それほどに自分を愛してくださってるんだっていうのをね、
うん、
その十字架を通して神様を見ると、
はい、
神様がどんなに自分を愛してくださっているか、
はい、
分かるんじゃないかなって思いますね。
なるほど、そうですね、うん、そういうただ十字架というだけじゃなくて、そこにあった出来事とかそういうのを思い出して、ちゃんとこう意識するということが大切
ですね。そうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントですが、今週は君は愛されるため生まれたの CD を抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は CD です。締め切りは11月7日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしております。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
畑野愛子でした。
それではお元気で、
さよなら。